田ヶ谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。明けましておめでとうございます。藤崎茜です。本年も世田谷通信をよろしくお願いいたします。今年は寅年。寅年は成長や始まりの年と言われ、新しく立ち上がる、生まれたものが成長するといった年になるそうです。今年こそは世界中が新型コロナウイルスを克服し、希望に満ちた一年になるといいですね。さて、今日の世田谷通信は、一年の始まりに、区長新春対談と題し、ゲストに、生命科学がご専門の中村恵子さんをお迎えして、保坂信人世田谷区長がお話を伺います。中村恵子さんは、1936年、東京と生まれ、生命科学を専門とし、理学博士として、国立予防衛生研究所研究員、早稲田大学教授、東京大学客員教授などを歴任されました。現在は JT 生命史研究館名誉館長でいらっしゃいます。科学者が人間であること、生命史とは何か、などの著書も多数あります。また、国分寺外線の水と緑を守る、外線緑の絆、世田谷の会長も務めていらっしゃいます。それでは中村恵子さんと保坂区長の新春対談をお聞きください。
明けましておめでとうございます。区長の保坂信人です。新しく令和4年2022年が始まりました。今年もよろしくお願いいたします。今日は新春対談ということで、素敵なゲストにお越しいただいています。生命史研究者の中村恵子さんです。中村さん、どうかよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。はい、昨年は本当に大変な年でしたからね。今年良くなるといいと思いますね。
本当に、はい、やっぱり新型コロナのお話もこれから伺ってきますけれども、もう一回こう命とは何か、本当に生きるってことはどういうことなのかということを、一人一人の方がお感じになり、人間も生き物のその一つだということを改めて知った、1年だったかなと昨年は思いますね。
はい、その人間は生き物というのはもう私の専門ですので、はい、今日ぜひ聞いてくださいませ。
はい、でこの世田谷が国はですね、もう長らくお住まいなんでしょうか。
そうですね、ちょうど40年近くでしょうか。ですからちょうど人生の半分近くは世田谷で過ごさせていただいてます。
は
い、
で、現在はこの国分寺外線の、
そうですね、
間近にというか、外線の中といったらいいでしょうか。すごく緑の中で、
はい、
日々過ごされてると聞いてますが、
私23区の中にこんなところがある、知らなかったんですよ。はい、最初世田谷、成城の駅のそばに住んでたんです。
はいはい、
近いのに全然知らない。ある時歩いてみましたら、
はい、
富士山が見えるじゃありませんか。こんなところがあるのかと思って、ここに住みたいと思ったら、本当にたまたま運よく、
はい、
空いているところがあって、そこの住人になって、ここにそこに住んでから28年目ぐらいですか、ちょうど。はい、
そろそろ、成城学園まで10分足らずで街中に歩いていけるけれども、
はい
はい、全く別世界ですか。
そうですね、駅から歩いてきますと、やっぱり家の近くへ来たら温度がちょっと下がります。やっぱりだから緑の力ってすごいですね。
世田谷の魅力、 一言で言うといかがでしょうか。
はい、そうですよね。一つは23区の中でありながら今おっしゃったように、うん、本当に自然の緑、うん、植えた緑はいろんなところにありますけど、自然の緑があるということがもう一つですけども、それだけじゃなくてね、今度はちょっと動くと下北沢とか三軒茶屋とか行くと、こう若者の街になってるじゃありませんか。私ね、世田谷の魅力は多様性だと思うんです。で、私生き物のことやってますので、まあ後でお話しさせていただこうと思いますけど、やっぱり生き物がこれだけ続いて素晴らしい地球をこう作ってるのは多様だからなんですね。
そう
で、多様であるっていうことは本当に新しいこととかね、そういうことがどんどんできていくことで、世田谷はで下北なんか行くと小さな劇場なんかがあって、この頃ちょっと行ってませんけど、
はい、
ちょっと靴脱いで上がってくような新しい劇場があったりすると、まあ私なんかでも若くなくても新しいこと楽しめますし、それからあと三軒茶屋の風景はパブリックシアター、
はい、
あれ素晴らしいですよね。あと木の田公園のところには美術館があり、はい、文学館がありって、もうね、なんか一つの町としてのこの多様性は本当に世田谷ならではっていうのがあると思います。
まあ、さてですね、一昨年、もうそろそろ2年になりますけれども、新型コロナウイルス感染症、ダイヤモンドプリンセス号から始まって、まあ私自身も区民の皆さんも、まあこのことを心配しない日がなかったということでした。で、生命科学をご専門の中村さんから見てですね、ウイルスについてお話しいただけますでしょうか。
あ、そうです。ウイルスってね、実はまあ生き物じゃないんですよ。生き物がいるとそれについて自分が増える、生き物がないと存在できない、うん、で、区長もご存知だと思うんですけど、この頃は生き物って細胞でできてて、うん、その中に DNA が入ってるっていうのはもう子供でもこの頃知ってますけど、はい、それ遺伝子ですよね。と、遺伝子ってなんか私の遺伝子みたいに決まったもののように最初は考えられてる、うん、
はいはい、
遺伝子ってね、動き回るものなんです割合、うん、で、実際に動かないと生き物の世界変化していきませんからね、はいはいはい、で、ウイルスっていうのは実はこの生き物の世界の中でこう動き回ってる遺伝子なんですよ。ですからある意味ではこの生物界のダイナミズムみたいなものを支えてる部分もあるんですね。でも病原性を持つものもあるので、まあ、なんか、ね、生き物世界ってい
い、大事なウイルスもたくさん人間持ってるそうですね。
生き物世界っていつも、いいこと悪いことがなんか裏表にいつもある、うん、で、今の新型コロナも実はコウモリの中にいるときはもう何の問題もなく、
うん、全く同じようなウイルスがコウモリの中に、
それを引き出してしまったから、はい、人間には悪そうする。
うん、
で、実際にコウイルスが上手に生きててくれるようにする生態系をきちっとこう守ってればね、はい、いいのに、はい、私たち割合にこうこの頃生態系をいじり回してガチャガチャしているので、
はい、
ウイルスもこう動き回る。だから一つはせっかくウイルスがこう生態系の中で上手に存在しているのをあんまり人間が勝手なことをしてガチャガチャしない、うん、からでも出てきてしまったらそれはやっぱりね、ワクチンだ、新しい技術で対応して、ただこの頃戦ってなくすってことをおっしゃる方があるんです。これはなくすことができないし、
よくねコロナ撲滅なんてね、
そうそう、
おっしゃる方もいます
が、できないし、はい、だから生き物として生きたくためにはいるんだけど、うん、それを暴れさせないように上手に生きる生き方、うん、これは生き物として生きるっていう生き方だと思うので、うん、いろんなウイルスいますからね、何が出てくるかわからないけれども、上手に対応していく、そういう知恵をもうこれを機会につけないと、うん、マイナスだけではなんか悲しいですよね。
そうです
ね。
で、今日はですね、これより本題に入りますが中村さんにはですね、科学者が人間になること、これは岩波新書から出ています。そして生命史とは何かと、こちら 講談社学術文庫からまあ出ていて、拝読しまして、その生命史って音で聞くとですね、歴史の史を書くのかなって、うん、そうじゃなくて日誌、
雑誌の史、雑誌の史ですね。あれは記すっていう意味なんですよ。それで、はい、自分でいろんなことを調べて、それをきちっと書き残して次伝えていくって何事でも大事じゃありませんか。
ですね、
だから詩っていうことはちょっと大事にしてるんですけど。
さて、ちょうど真ん中にですね、はい、今日素敵な絵を飾っていただきました。
ありがとうございます。はい、
何やら生き物の姿、海の中なのかな、これは何でしょうか。
まずはここに扇で描いてるんですけど、うん、ここいろんな生き物がいますよね、はい、このキノコがいたりヒマワリが咲いてたりイルカがいたり。何が言いたいかっていうと、まず生き物のことを考えるときは多様性、いろんな生き物がいます。もう何千万種類もいるって言われてるんですね。でこれは皆さんもこのお部屋歩けば蝶々だっていろいろいるしみたいで、うん、生き物いろいろだねっていうことは日常で分かりますね。ただ生物学者としてはこれだけ言っててもダメなので、こんなに多様だけどどの生き物も細胞でできてて、うん、その中に DNA 入ってるって、はい、これは全部同じで、そんなことが偶然起きたはずはない、うん、いろんなことから祖先が一つ で祖先細胞というのがあって、その細胞から全部生まれたから、
この生き物の始まりっていうことになりますか。
そうなんですね。でそれがいつどこでどうやってできたかって実はまだ分かってないんですが、実は38億年前の海の中には祖先細胞がいたっていうことは、これは化石とかいろんなことから分かってるので、一応ここ38億年、38億年前の海の中にいた細胞からあらゆる生き物が生まれたんで、ものすごく多様だけど全部祖先は一つだよ、
はい、
だから生き物仲間だよって皆さんいろんなことでおっしゃいますけど、本当に仲間なんですよ。ある意味では兄弟
と。ここに人間も。
そうですね、
はい、
でよくね、ここにキノコがあったりいろんなものです、キノコなんか大したもんないよって、だんだん立派になって人間が一番立派だよって、こう昔多分区長が生物学を習いになった頃は、はいはいはい、下等生物とか高等生物って
言ったと思うんですよ、
はい、でも今下等生物とか高等生物って言葉ありません。
あ、そうなんですか。
だってみんなこれ38億年、ね、うん、みんな同じ距離にいるので、うん、全員同じ歴史を持ってそれぞれ特徴を持って生きてるわけだから、どれが高等とか下等とかない、うん、だから全員38億年、だからアリがここ一匹張ってきたら、それも親がいて親がいて、お君38億年かけてここで、どんなすごい機械でも、数ヶ月あったらこう組み立て出来上がるけれども、アリは作ることできないですよね。
そうですね、はい、
で38億年ないといないんです。だから命の大切さって皆さんおっしゃるけど、いろんな意味あると思うんですけど、一つ38億年っていう長い歴史がないと、アリはこのアリいないんだよって思ったらちょっと簡単に潰せない
ですか。ね、
で私簡単に潰さないでね、命大切なんだから。そうすると意地悪の人がこの辺ヤブカいっぱいいますからね、
はい、
庭出るとヤブカ来た時どうすんのって、やっぱり叩きます私。ただし、うん、叩く前にあなたも38億年ねごめんなさいって言ってから叩くんで、ね、そこがね生き物の辛さで、丸か罰かじゃないんですよね、大事だけど、ある時は命を奪わなければならない時もある、自分が生きてるために、そういうことも学ぶって。で区長がさっきおっしゃってくださった人間もここにいる、で人間もここにいるのは当たり前ですけど、私ね今の社会は人間ここにいると思ってると思うんです。
要するに見下ろしているような立場ですね。
人間は自分だけ特別で、他のもの多様性、生物多様性守ってやんなきゃいけないねみたいな、私それをね上から目線って言うんですけど、いつもなんか上から目線ってなんかいつも嫌じゃん、いや、
そうですね、
区長は上から上からお見えにならなきゃなんない時も終わりかもしれませんけど、でもやっぱり これ私この中にいるから中から目線って言うんですけどね、うん、みんなと同じ中から目線で、うん、もちろん人間は人間らしくコンピューター作ったりいろんなことはできるので、うん、それはどんどんやっていいんだけれど、うん、ここでやるとやっぱりこの頃のさっきコロナの時に申し上げましたけど生態系を壊すようなことをやって、はい、コロナ引き出すようなこともやってしまうので、うん、ここにいると思って生きていくってそれが私が言ってる人間は生き物ですよっていうことで日常アリを見てもあ38億年ねとか私も生き物の仲間だなとか思って暮らすと日常の暮らしがある意味では豊かになるしゴミ一つ捨てる時も、うん、あここに捨てていいかなとかいろんな思いが出てくると思う。
はい、あの先生 の, あの著作の中にですね、はい、やっぱりこういうあの38億年前共通 の, その源があってね命の。で一見もう全然関係なく見えるあの人間とは、だいぶ違う、植物や動物にもやっぱり人間の体の働きの中でのこう大事な要素、うん、そこがぴったり一致しているようなDNA の配列があったりとか不思議ですね。
そうなんですよ、だから例えば私たちが疲れた時に甘いもの
と、はいはい、
それはエネルギーになりますでしょ、うん、そうするとねバクテリアも自分のエネルギー作る時は、うん、私たちがエネルギー作る作り方と全く同じやり方でやる。そこが面白いと思うんですよ。
でちょっとですねこの DNA で全てが決まっていくのかみたいな、うんDNA 決定論みたいな、
あの日本人が割合そういう考え方が強いんですよ。
あ、そうですか。
遺伝っていうことをなんかとても、
はい、
あのこう強力に考えて、うん、でところが最近もう自分の体の中でどんどん DNA もあの変わっていくっていうことが分かって、はい、これをはっきり分かったのはね双子一卵性双生
児、はいはいはい、
一卵性双生児ってこう細胞が2つ分かれたわけですから、うん、全く同じ DNA を持って生まれてくる、
ねはい、
ところがもう私も双子の友達ありますけど年が経ったら全然違いますでしょ、
うん、
あのもちろん似てるとこありますけど、うん、とその時にただ環境で様子が変わるだけじゃなくて DNA を調べると変わってきてるってこと。
あ、
だから先ほどあのウイルスでウイルスがこう遺伝子を運んであの DNA はどんどん変わってダイナミックになるって言いましたけど、うん、一つの体の中でも DNA って変わっていく。だからあんまりね親のせいにして、うん、親からもらったんだからこれはなんて言わないで自分はどう生きるかっていうことであの自分らしさっていうのは出てくるんだよってあの DNA はとっても大事なものですけれどもそれで何でも決まっちゃうなんて思わないでこれを生かしていこうっていうふうに考えるのが DNA を知った今の状況としては良い生き方なんじゃないかなと。
今あの気候危機の時代になって、まあ、少しそういう考えはね抑えられてきたかと思うんですがやっぱり科学技術万能論というあの自然はいかようにでも支配できるんだと、まあ、私がまだ子供だった頃は、うんうん、あの鉄腕アトムの時代ですからやっぱりその科学技術の進化によって宇宙にも行けるし、
うんうん、
あの気候も変えられるし、うんうん、できないことはないんだっていう万能感ですかね。これが相当、まあ、ちょっと人間を誤った方向に
そうですねちょっと尊大に、
そうですね、
なってしまった、
で
もあの科学技術はとっても大事だし、うん、まあロボットも、
うん、
あのこの頃あのこう分身のロボットがあってね、うん、あの寝たきりの方なんかが、
うん、
あのロボットを動かすことによって、
うんね、
あの働けるとか、
うん、
ああいうのとっても素晴らしいと思いますのでねそういう意味ではあの科学技術はどんどんあの使えるところは使っていくっていうのは大事だと思うんだけどあの生き物までなんか機械のように見てしまって、うん、それで 例えば子供に早く早く早くって、で機械は早くしてほしいけど子供はちょっとゆっくりさせたいって私は思うんですね。
そうです
ね。生き物は生き物、機械は機械って、そこのところを、上手に使い分けないと。でね、この間保育士さんの方にお話をしてたら、私がね、子供にあんまり早く早くって言うと生き物なんだからみたいなことを言ったら、とっても真面目な保育士さんだと思うんですけど、男性、男の方だった。僕はね、毎日子供に早く早くって言ってます。もし僕がその子にそれを言ってやらなかったら、この子は今の社会で生きていけますかって聞かれた。でね、
怖い
ですね。そうね、保育をしている方がそういうふうに思い込むような社会になってしまったんだなと思って、もっと子どもと一緒にこうゆったりできる社会だといいなってその時思ったんですね。でその保育士さんすごく真面目な方だった私思う。だから一緒に考えましょうねって言ったんですけど、ちょっとそんな社会になってますね。
ね、子どもたちはちっちゃい頃ですね、例えばダンゴムシとかね、こうつついてみてずっとこう1時間もやってるとか、アリの行列とかね、もうずっと見てても飽きないわけですし、雲の形を見ていて、いろんな想像してみたりですね、まあ大人から見るとぼーっとしてるようにつまり生産してないような、価値を創出していないような時間に見えて、無駄に見えるんですね。これがまあ僕はとてもこう著しくなってきてるかなと思いますね。だから子どもたちがぼーっとしてられるっていう空を見てられる、風を感じていることができるっていう、そういう時間が全くないとですね、これ自然的人間っていうふうに感じられなくなってしまう。
そうですね。私生き物を研究してますと、生き物ってね、無駄の塊だと思うんです、でも本当に無駄無駄だけど、その無駄の中に面白さとかね、楽しさとかあるので、やっぱりそれをもう本当に具現化してるのが子どもたちだと思うので、もう大人が子どもから学ぶ時代かなと思う。
なんか新年にふさわしいですね、なんかいい感じの時間をですね、はい、今年皆さんに過ごしていただけるような、新春対談になったかと思います。締めくくりにですね、中村先生の今年の抱負などをお願いします。
今年の抱負っていうよりはもう、私はもうここ何十年も人間生き物ですよって、生き物としていきましょうねっていうことだけでいろんなことをやってきて、でなかなか皆さんどんどん進歩するっていう、便利にするっていう方が、皆さんの意識だったので、なかなか聞いていただけなかったんですけど、先ほど区長もおっしゃいましたように、コロナとかが異常気象っていうのはもちろんたくさんの問題を抱えているので、これはマイナスのこともとても多いんですけど、私の感覚ではこれがきっかけになって、皆さんがちょっと生き物的にものを考えることが大事だなっていう、思いになる方たちが少しずつ増えてるように、でこれはね、ただね、生き物的に考えるって、そうすると今度エネルギーを再生エネルギーでやろうって思いになると、ちょっとね、生き物の方へ来たなと思うんだけど、まだそこで効率的にやろうとか、大きくやろうとか、他の人よりも早くやろうとかって、ついつい
皆さんお考えになって、木を切り倒してですね、山の斜面全部ソーラーにしたりとかって、これは違いますよね。
お考えになるのですから、そこのところで私の役目としては、そのさ、エネルギー、そういうことで作るんだったら、エネルギーってお日様はみんなのところにあるのが大事なんで、一人一人が考えて競争しようとかそういうんじゃなくて、みんなでやろうねっていうところへ考えを持っていかないと、本当の意味の生き物を生かすってことになりませんので、そういうふうにやってくださいねっていうお役目をちょっとやりながら、今社会がそっちへ動いてることを大事にして、その時はさっきも申しましたように、 一番大事なのは地域だと思うんですね。国とかそういうレベルよりは、企業とか国っていうレベルよりは地域が大事。それからもう一つは一人一人が大事だから、一人一人の方が自分が主役だみたいに思って生きていく、そんな方向へ行くようなお手伝いができるといいなと思ってます。
はい、はい、私自身はですね、この2年間は本当にコロナ対策で奔走する場面が多かったんですね。で、もともと20代の終わりぐらいから十数年間悩んでいたり、進路をこう探しあぐねている中高生と話していることが大人と話しているより多いような、そんな日々を過ごしていました。今年の抱負はですね、ぜひ子どもたちとじっくりたくさん話をしたいなと。で、その中で今日の中村先生のこの話をね、一緒に子どもたちとできたらいいなというふうに思います。
とね、お願いは、大人が子どもと話すというと、ついつい大人がやっぱ上から目線で、こうなってしまうんだけど、やっぱり子どもとの中から目線で、そして私多分ね、子どもたちから教えられることが多いんじゃないかって。これからの社会は、だから区長へのお願いは、
はい、
お子さんたちとお話しくださるっていうのはものすごくありがたいことで、とっても期待しますけど、その時に子どもから何か学んでやろうみたいなお気持ちになっていただけると嬉しいな。
わかります、はい、耳を傾けることから始めたいと思います。今日は本当にたっぷりとですね、新春対談、中村恵子さんに、お付き合いいただきました。本年もぜひですね、この生命史の豊かな世界、そしてこれをですね、私たちの地域の中でどのように生かしていけるのか、またご活躍いただけたらと思います。
お役に立つかどうか分かりませんけれども、はい、なんか勝手なことをしておりますけれども、はい、今年もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
通信はゲストに生命科学がご専門の中村恵子さんをお招きし、区長新春対談をお送りしました。区長新春対談は今月第1、第2日曜日のこの時間に再放送をお送りします。本年も世田谷通信をよろしくお願いいたします。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。